始まってます。
あ、始まってる。あ、すいません。こんばんは。
おふってたよ。
失礼しました。ただのおじさんが、スイッチを切ったおじさんを見せてしまいました。ね、はい、セラウェイさんのコネラジ月曜日。ちょっと僕のスケジュールの都合で、ちょっとお休みが続いてしまって、大変申し訳ございませんが、モアプリさん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、いかがお過ごしですか。衆院選終わってからね、振り返りもやりたかったんですが、
はい、
ちょっと出張とかが重なってお休みにしちゃいました。すみません。
いや、M1 本当にお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
ダブルパンチでしたね、結果。
そうですね。衆院選の結果見てうーってなるわ。M13 回戦負けてうーってなるわ。でもいいんです。
いや、
うん、生きてるんで。
ね。もうそれだけでいいみたいなところありますからね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうでしたか、モーブルさん、この期間はどのようにお過ごしで。
いや、まあ、ありがたいことにいろいろと、まあ、講演会とかがすごく、あのコロナが若干、まあ、数字的に落ち着いてきたっていうこともあって、今まで先送りにしてきたものが全部ドバッと来てるんですよね、
はい、なるほどなるほど。
だからもうなんか移動移動移動移動移動移動みたいな、
はい
すごいパス回しをしてる感じです。
マジですか。いや、ちょっとお忙しい中のコネラジということで。
あの、今日ですね、
まあ、あの
牛丼屋さんで、はい、あ、ごめんなさい、なんか、すごいタイムラグで、あれ、ちょっと一回。
はい、一旦落としても大丈夫ですよ。ラグってますね、ちょっとね。じゃあ、皆さんは問題なく聞けてますでしょうか。コメントをね、状況をお聞かせいただけるとありがたいなと思いますけれども。あ、どうですか、モーブリさん。
あ、すみません、すみません。あの、ためるほどでもない話で申し訳ないんですけど、
はいはい。
牛丼屋で飯食って、その隣のドラッグストアで買い物したんですよね。
はいはい。
そしたらもうなんかね、完全に疲れからか、ドラッグストアであのごちそうさまでしたって言ってしまって、めちゃくちゃなんかこいつヘアオイル買ってごちそうさまってどういう感じだみたいな雰囲気になりましたね。
あ、もう飲料として買ってるんちゃうかっていう不安が出てきました、
ね、そうそう、ヘアオイルですよ。ヘアオイルをごちそうさまでしたってレジで受け取るときに。
いやいやいや、でもね、やっぱこう分かったと思いますよ、店員さんも。あ、この人疲れてんなみたいな僕も最近ね、あの、コンビニ行ったんですよ。
はい。
コンビニのアイスコーヒー買って、サイズ聞かれるじゃないですか、なんか。
あ、はいはい、はい。
M サイズですかって聞かれて、
うんうん。
これが、あ、はい、M サイズですって言ったら、サイズは M サイズですかって聞かれて、あ、はいはい、あの、なので M サイズですって言ったら、もう、この人が、え？みたいな顔して、あ、そこで初めてその人は、私、サイズを2回聞いたっていう顔をしてて。
あ、これあるあるですね。
事業務の繰り返しでこの人疲れてはんねやなと思って
上がる直前だったかもしれないですね。
この人がとっさに、すいません、あのちょっと一瞬私バグってましたって言ってて、店員さんがからバグるっていうボキャブラリーあんま聞かんよなと思って、いやいやいや全然大丈夫ですよみたいな、
お疲れ様ですってね、
お疲れ様ですって感じでした、ね、いや、みんな分かってますよ、はい、もう相手が疲れていることはね、からね、ぼちぼち休みながら行きましょうということでございます。
はい、よろしくお願いします。
実は結構こう疲れが溜まってたんですよね。
はい。
疲れが溜まってたんですけれども、こうなんていうの、奮起させられたなっていうことがあって。
なんでしょうか。
僕の大好きなあのバスケットボール選手がいまして、
はあ、
琉球ゴールデンキングスという沖縄の地元のこうプロバスケットボールチームの田代直樹さんっていうまあ選手
が、キャプテンね、
うん、僕がもう大好きでも超応援してる、もうこの世で一番好きな、うんうん、ホモサピエンス、もうこの人
なんですよなるほど、バスケ選手ではないんだね、もうその枠超えて好きなんですね、
うん、シンプルにも生物として好きなんですよ
僕。はいはいはい。
でこの人がでももう今のこのチームの状況から言うと、今年もめちゃくちゃいい補強をチームがやって、
うんうんうん、
戦力的にめっちゃ充実してて、でシーズンも前半もうスタートダッシュ決めてめっちゃ調子よくて、田代さんもめっちゃ活躍してたんですよ。
うんうんうん、
今年こそはこれ優勝いけるぞ、田代さん、琉球ゴールデンキングス初の B1 優勝のキャプテンになれるっていう時に田代さん大怪我してもうて、
うんうん、
全治10ヶ月みたいな、もう今シーズン絶望みたいな大怪我しちゃったんですよ。で、もうみんなうわーってなって、これ田代さんもへこんでるやろうなみたいな、だからみんないろんな選手、田代さん人望あるんで頑張れ頑張れみたいなメッセージもいっぱい来てて、うんうんうん、田代早く帰ってこい待ってるぞみたいなコメント結構たくさんの人がしてたんですね。でそのうちの一人チームメイトの岸本さんっていう人が、田代、はい、この経験がきっとお前のためにもなるから、待ってるぞっていうコメントをツイッターでやったんですよ。
はい、
それに対する田代さんのコメントが、ありがとう待っててね追いつくぞとかじゃなくて、いつまでも待ってると置いてくよっていうコメントだったんですよ。
ほう、
もう俺は怪我してもさらにこれをバネにして前に進んでいくんだから、俺を待って、うん、お前ら俺に置いてかれるぜっていうコメントしてて、
止まってないぞとも
うめっちゃかっこいいと思って
はいはい、はい、
もう本当にね、なんだろう、もう惚れましたね。でも俺も頑張らんとと思って、
うんうん、
ちょっと気合が入りました、励まされましたね
スポーツってやっぱそういうパワーもらえますよね、本当にね。
ねえ、ちょっとこの感動を皆さんにシェアしたくてお話ししてみましたが、うん、いや本当にね、スポーツにも励まされながらねやっていきたいと思いますが、
はい、
はい、さあそれでは、セラウェイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております、本日のスポンサーはもう月曜コネラジおなじみの方でございます、アクエリアスよっちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にアクエリアスよっちゃんさん様々でございます、助かっております。こんな感じでね、応援したいぞという方はですね、セアロガイサポーターズのページ、動画の概要欄もしくはネットで検索して見つけて、あ、このプランなら応援しやすいぞっていうのでね、応援していただけると嬉しいなと思います。あ、もう芋さん、くう、花村さん、かっこいい、ガッタンさん、それを惚れるわなと、もうみんこの気持ち共有できるみんなを居酒屋に呼んで飲みたい、俺は一緒にこのことだけをつまみに何杯でもいけるそれぐらいね、 ありがたいなと思いますけれどもね、励ましてくれて。さあそしてそんな中、まあ、今日久しぶりの、まあ、コネラジなんです、コネラジ月曜日なんですけれども、
うん、
ちょっと僕がイカゲームという作品を見まして、最近大流行りのですね、
はい、
皆さんも見ましたでしょうか。モバプリさん、ちなみに見ました？
息子は見ました。
あ、なるほど。モバプリさんは見てない。
そう、だからちょっと若干ネタバレに配慮していただけるとありがたいなと思います。
あ、なるほど。そういう温度感ですね。OK です、OK です。わかりました。
ただ、カイジは見ました。
あ、そうですね。まあ、一応図鑑で言ったら同じページなんですよね、カイジ。
そのぐらいの情報はありますね。はい、
ちょっと今日はイカゲームの話もしたいし、久々になんか2人が見たこうエンタメ作品からちょっと、うんうん、語りたいことがあればそのことを語っていこうという回にしようかなというふうに思います。
はい、
はい、もうイカゲームね、今めちゃくちゃこう韓国、まあイカゲームは韓国発信の、まあ、ドラマでネットフリックスで配信されているんですけど、もう世界中でこう大ブームを巻き起こして、でその波はもう例に漏れず日本にもやってきて、結構こういろんな方が SNS なんかでも取り扱ったり、 YouTube でパロディ作品を出したり、 TikTok でパロディやったりして、うんうん、まあもういわゆるバズってるという状態の作品なんですよね。で、まあどういう概要の作品かというと、まあいわゆるこうデスゲーム系と呼ばれるやつで、
うんうん、
結構こう借金を背負ったり、社会的にこう金銭が理由で復帰するのが難しいっていう方たちが一堂に会して、でゲームを行っていって、ゲームを勝ち抜いたらもう巨額のお金が手に入ると。
カイジじゃないですか。
いや、そうなんだけど
ここまではカイジです、完全に
カイジじゃんなんだけど、でカイジの場合負けても生き残る可能性はあるじゃないですか。
はいはいはい、
カイジの場合耳ちぎれたり指なくなったりはするけど、
はい、
まあ、生き残るじゃないですか。でもですもうそれよりも色濃い感じで、イカゲームはもう負けたら死んじゃうっていう、そういうデスゲーム系なんですよ、
うんうんうん、
でまあちょっと高いところからね、綱渡り的に歩いてい
って、カイジやん
カイジなんですよ、だから ところどころカイジなんですよ。
わざとカイジの要素抽出して誘ってるでしょ。
カイジじゃんを今ちょっと誘導したところあったんですけど、でもね、はい、カイジじゃんだし、なんかね、他のデスゲームみたいなのと結構こう既視感がある作りだったりするんですよ。
はいはいはい。
これどっかで見たことあるなみたいな。例えばこの神様の言う通りっていう日本のこのデスゲーム系のやつがあって、
うんうん、
これもだるまさんが転んだっていう、シーンが象徴的な神様の言う通りっていう作品があって、で今回のこのイカゲームに関してもこのだるまさんが転んだを模したゲームが一番最初のゲームだったりするんですよ。
うんうん、
そのところからなんかあれに似てんな、これに似てんなみたいな風にこう語られたりするんですけど、
はい、
僕もあ似てんなと思いながら見てるんですけど、こう一個僕の中でこう画期的なとこがあって、このデスゲームのルールの中に、参加してる人の過半数がもうこのゲームやめたいって言ったらやめれますよっていう、中止できますよっていうルールが加わってるんですよ。うんうん、で最初のデスゲームを終えた後、もうこんな自分の命の危険があるようなゲームなのかよ、じゃあもうやりたくないぜっていう人がやっぱり出てくるんですよ。
うんうん、
あのルールがあるから、じゃあやりたくない人過半数おったら、じゃあ中止にしますよっつって投票が行われるんですよ。
はい。
でちょっとこれネタバレなんですけど、ここだけちょっとネタバレさせてください。
はい、いいでしょう。
超序盤なんで、ここから全然後半、うん、もっとこう物語の根幹に関わるようなエピソード全然あるんで、でこうドキドキしながらこう投票が進んでいくんですね。で主人公も、もうこんな怖いゲーム嫌やと、頼むからもうやめ、降りさせてくれって願うんですけど、やっぱこう巨額のお金に目がくらんで、いや俺は行くぜっていう人も結構いるんですよ。でもう最後の一票で決まるっていう時に、俺は多分これデスゲーム続くパターンやなと。だってもうここで終わったらもうこの話成り立たへんやんけって思ったんですけど、
はいはい、ドラマの残りと比べてね、
うん、そうなんですよ。最後の一人は棄権するに投票するんですよ。
ほう。
で一回バラされるんですよみんな。
あ、なるほどなるほど。一回そうなん
だ。解放ってなって、で俺ここ解放になるんだと思って、でもみんな改めて日常生活に戻るんですね。
あ、そこまで。へえ。
そうなんです。日常生活に戻ったら改めて、あれ、この韓国という格差社会の中でもう再起不能な、もう希望が全く見えない日常生活を送るよりは、
うんうん、
死のリスクがめちゃめちゃ高いけど、でも巨額の富を得られる可能性があったあの場所の方がやっぱいいじゃんっつってみんな戻っていくんですよ。
ああ、なるほど。
そう、ここが僕他のデスゲーム系とちょっと違う画期的なところだなと思っていて。
だからその強制性が低いっていうことなんですね。
そうなんですよ。で
普通主催者に囲われて選択肢なかったりしますもんね。
そうなんですよ。だから一応ここはもうなんていうか、ある種こうコメントにもあるんですけど、民主主義というか、でこのゲームを続行するか、うんうん、やめるかっていう選択肢を一回参加者に突きつけて、
うんうん、
でここで見えてくるのがやっぱり今の現代社会がいかに絶望的で、
うんうん、
自分の今の状況を考えた時に、あれ確かに俺今、例えば僕もセアルガオイさんやってからは多少飯食えるようになったんですけど、セアルガオイさんやる前とかもうなんか消費者金融からやっぱお金借りて、
うんうん、
そのお金借りるのに返すのにもう必死で、でも電気止まったり家賃も何ヶ月滞納したりみたいな、けど芸人として売れる兆しもないし収入増える兆しもないし、
うんうん、
俺だって一時 FX の勉強してたことありますからね。一発逆転で。
もう一発、デスゲームね、ある意味ね。うんうん、
そう、だから、なんつうの、この、あの時の俺がこれ見たら、いや、確かにこのまま何の希望もなく、浮き上がれる可能性もなく、終わっていくんだったら、ちょっとでも希望のある、絶望の生を生きるか、希望の死を選ぶかみたいな、なんかそういう選択肢があって。
これ、金と銀で出てきたセリフですね。カイジの作者の違うやつね。
はい、くしくも、福本先生の作品ですけど。
そうそう、あ、でもこの今の話だと実はマルチ商法ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
マルチ商法にハマる人たちも結構このメンタリティの人たち多いんですよ。
うん。
だから周りが止めたり、それやばいよって言ってなんとなくちょっと感づいてはいるんだけれども、じゃあそのマルチから手を引いて普通に先がない生活をするよりはやばさと、まあ、失敗するかもっていうのの隣り合わせだけど、数パーセントでもすっごい自分も成功できるかもしれないっていうところがあるから、うん、やっぱどれだけ周りが止めてもそこに引き寄せられてしまうみたいな。
はいはいはいはい。いやだからそうですよ、このやばいことは自分でも分かってるけれども、
うん、
そうなれる可能性があったらそこにやっぱり行ってしまうという、
うんうん、
でなんていうか今の日本で例えばこの、希望ある死という選択肢を提示したときに、あ、俺このゲームやるかもなって思う人結構いたんちゃうかなと思うんですよね、
うんうんうん、
今もの日本もこう韓国とは格差が大きくて、まあ、貧困層が増えて、うんうん、貯蓄ゼロ世帯も増えて、なんつうかその選択肢が割とこうリアルに感じられる状況だから、だからシンパシーを持ってこう登場人物頑張れ頑張れ一発逆転しろってすごい感情移入できた面もあるんじゃないかなと。
うんうんうん、だからその格差でいうとね、そのパラサイトとかも韓国社会の格差を描いてましたしね、近年そういう作品多いですよね。
だから結構この韓国作品で世界的にこうヒットするのってパラサイトも含むんですけど、うんうん、こう韓国の社会情勢みたいなものが作品の中に組み込まれていた時になんかヒットするというなんかのもあるような気がするんですね。
だからあの、たまたまですけど一番最近買った本があの町山智博さんの、
はいはい、
それでも映画は格差を描くってことで、いろんな映画の格差についていろいろ、まあその格差という軸で語ってる本ですね。まだ見てないんですけど、はい、うん、でも中にある作品私結構好きなのが多いので楽しみです。
あ、ちょっと俺も読んでみたいなそれ。まあとか、まあでも本当この作品の中では例えば外国人労働者とか、
うんうんうん、
あとルールの中で女性と老人はすごい不利なゲームが多かったりとか、
うんうん、
でそのゲームのチーム組もうぜっていう時にこう力の弱いものが排除されていくとか、あれこれ、
はいはい、
今の日本の社会の中にも通ずる構造があるなとか、
うんうんうん、
そういうのがちょいちょい見えてきて、なんかこう社会性みたいなものもただのバカバカデスゲームもんじゃないなっていう
ので、うんうん、
最後まで見れましたね僕は。
だからなんかじゃあそういう意味ではかなりあの社会批評というか、うん、そういったものもかなり込められた上で既存のデスゲームの面白さもあってみたいな作品なんですかね。
いやそうなんですよ、まさに。でなんかこのルールをこう決める側はすごい権力も持ってて、お金もすごい持ってるわけですよね。
うんうんうん、
参加者たちに、いや、このルールは平等だぜ、公平だぜって言うんですけれども、明らかに公平でもないし、平等でもないんですよね。
うんうん、
参加者の属性によっては、やっぱ不利があったりとか、で、この権力側が言う公平、平等という言葉の欺瞞みたいなのも、ちょっとなんか、
うんうん、
今のいろんな国での、社会で見られることなんだろうなと思いながらちょっとねあの面白く見ておりました。
うちの息子はなんかすごく怖かったっていう話をしてて、
うんうん、
だから多分そのデスゲーム的な怖さともしかしたらそういうメタファー的な怖さみたいなのが、うん、やっぱり今思春期でこれから先の不安とかもあるからそう感じたかもしれないですね、
はいはいはい、あ、それはあると思います。デスゲームの殺されるっていう怖さだけじゃなくてデスゲームにいかに勝ち抜くかっていう時の、なんか、その参加者内でのヒエラルキーができてきたりとか、そのヒエラルキーから排除されないようにどうしたらいいのかとか、うんうん、これの人間模様みたいなのって、なんか、ちょっとスクールカーストに似てて、おえってなるところもあったりして。
はいはいはい。
そういうところも結構ね、こうシンパシーを感じられるところあるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、ちょっとそういうことを、うんうん、ゲーム通じて話したかったなってところなんですが、 ワープリさんなんか最近見たので、よかったやつとかあります？
最近はなんか映画を今年は結構見ようと頑張ってたんですけど、もう見る余裕もなくてですね。
うん、
で、もっぱらなんか音楽聴いて仕事中に、それでテンション上げたりすることが多いんですけど、はい、今日はですね、ちょっと一人紹介したいアーティストがいまして、
はいはいはい。
沖縄の、まあ、インディーズと呼んでいいかわかんないですけど、僕のもう友達ですね、豊さんという方がいるんですよ。
豊さん。
豊さん。多分存じ上げないと思います。
はいはい。
一人で弾き語りで歌う豊さんっていう人がいるんですけど、
はいはいはい、
もうちょっとネタバレっていうか、もう結論から言うと、技術的にはもう正直上手くないんですよ。は
い、ああ、そうなんですね。
で、規制を発するんですよ。
はいはいはい。
で、弾き語りするんですけど、ギターも上手くないんですよ、正直。
はいはいはい。
で、ライブすると、お客さんがむっちゃ笑いこらえるんですよ。やばすぎて。
お
で、あの、ギター弾くときに、アルペジオって一弦一弦弾くんですけど、うん、この、緊張感がすごいんですよ。ミスりそうみたいな。
はいはいはい。
だから、豊さんのライブもなんか、ある種のデスゲームみたいなのが始まって、本人めっちゃ真剣なんですけど、うん、みんな笑わないようにこらえるんですよね。
まあまあ、真剣にやってらっしゃるからね。
でも、その豊さん、活動して、もう20年近くやってるんですよ。うん、
はいはいはい。
で僕も最初は、正直、ちょっとやっぱもう笑ったし、
はいはいはい、
もう最初。でも、この人マジだって気づいて、うん、で、だんだん曲繰り返し聴いていくと、うん、なんかもうそれが馴染んできてしまって、うん、なんなら、はいはい、夜切ない時めっちゃ聴きたいってなるんですよ。
へー。
で、豊さんのすごいのは、実は YouTube をやってまして、
はいはいはい。豊
か134ってやると、めっちゃなんか曲がいっぱい出てくるんですけど、
はいはい。これ、豊かはひらがなですか？
あ、豊かはね、アルファベットです。YUTAKA。はいはい、で、はい、豊かさんは、曲を2週間に1回ぐらい定期的にアップロードしてるんですよね。
はいはいはい。
でも、正直、クオリティがクオリティだから、チャンネル登録者数が20ぐらいで、うん、で動画も、もう再生数が2桁とか。
はいはいはい。
で、その大半は私なんですけど。で、ただ、最初、うちの息子とかに聞かせてたら、何これみたいな感じで、衝撃を受けてて、うん、で、子供たちって結構ね、やっぱヒカキンとか、有名どころの YouTube ばっか見るから、うん、再生回数2桁とかの YouTube 見たときに、はいはい、全然聞かれてないやんけ、みたいな感じで、最初はちょっといじってたんですよ。
はいはいはい。
でも、豊さん、この再生回数がほとんどない曲を、2週間に1回ぐらい10年ぐらい継続して載せてるんですよね。
はあ、すごいな。
で、私が定期的に聞いて、あ、豊の新曲来てるとか言って、息子がまた聞いてんのかよみたいな感じ で、最初はなんかまた聞いてるよぐらいだったのに、はい、なんかだんだん、え、まだこの人アップしてんのみたいな。で、再生回数見たら30とかなんですよね。
はいはい。
で、だんだんなんかもうずっとウォッチしてると、うん、これなんか表現として本物じゃないかみたいな、マジで。
はいはいはいはい。
なんかバズるからとか受けるからとかじゃなくて、なんかガチで自分が作りたいっていうその気持ちだけでめっちゃ乗せてるんですよ。
なるほどな。
だからなんか本当にね、今の子たちってフォロワーの数とかいいねの数とか、別にそのインフルエンサーじゃなかったとしてもやっぱ気になってると思うんですよね、うん、
はいはいはい。
で、自分はどうしていっていいかわからないとか、なんかいろいろ悩むことがあると思うんですけど、うん、ある意味めちゃくちゃ なんか抜いてるの豊さんだなと思って。
はいはいはい、はい。
で、この豊さんは検索すると情報がマジで出てこないんですよ。
うん、今ちょっと検索しながら聞いてたけど出てこなかった。
なぜかっていうと、情報発信はミクシーからしかやってないんですよ。
ミクシーちょっとなんか、ちょっと話変わってきたな。
で、なんで豊さんミクシーなんすかって聞いたら、職場の人にバレたくないからっつって。
ああ、それなんか面白い。
やばいっしょ。で、僕がミクシーにそれで豊さんの動向をウォッチするためだけに、数ヶ月に一回ログインするんですよ。で、はいはい、ミクシーって正直今もう廃墟みたいになってて、
はいはいはい、
なんかもうスパムで乗っ取られたメッセージとかしかなんかないんですよね。
はいはいはい。
ホーム画面に。でも、なんか豊さんの昨日のつぶやきです。 今日もボイトレ完了みたいな。で、もう誰も見てないから、何のコメントもいいねもついてないですよ。でも、豊さんが延々と一人、なんかもう無人島で生活する男みたいな感じで。
はいはいはい。
で、そこでなんかめちゃくちゃストイックにやってるんですよ。
はあ、なんか、面白い人ですね。これ、まあ、このラジオで職場の人聞いてたらやばいんじゃないですか。
いや、まあ、でも映えてると思いますけどね。
はあ、ちょっと地球最後の男を思い出しましたね、なんか。
そう、で、マジで、その、ミクシーにめっちゃ熱いこと書いてるんですよ。プロにも技術とかいろんなので、負けてるのはわかるけど、はいはい、気持ちとぶっ込み力だけは絶対負けねえ。だから曲作るみたいな。
なるほどね。
それに僕が、豊さんマジで最高っすってコメントつけるみたいなね。
それなんやろうな。やっぱこの、今、作品を作るモチベーションって、もう数字と紐付けられ切ってるじゃないですか。
切ってます、切ってます。
作品への、うん、とか発信への評価って、もう数字はやっぱ切り離せなくなってるじゃないですか。
うんうん。
クオリティどうこうというよりも、数字がもう評価基準そのものみたいになってる中で、
うんうん、
数字が取れないけれども、むしろ取らないようにしてるんじゃないかすら、ミクシーで発信してると思うんだけど。
いや、だからね、もうこのラジとかで言っていかないと、うん。作りたいって本当に気持ち。
その気持ちだけでやり続けるって。
十何年ですよ、それ。
なんか、ピュアさと怖さを両方感じてますね。不気味でもある、ちょっと。
そう、で、曲も怖いんですよ。
ああ、そう。
規制発して。で、1曲10分ぐらいあるんですよ。
はあ、長い。
で、あの、イントロ2分みたいな。2分ずっとアルペジオしてるから、みんな怖いみたいな。で、だから、豊さんのライブ、一応本人ももう笑っていいっすよとか言うんですけど、うん、1曲目だいたい10分ぐらい歌うんですけど、だいたいなんかまあ、対バンとかすると、まあ、豊さんがやるようなライブの規模だと、持ち時間20分とかなんですよね。
うん、
だから、1曲歌い終わると、次の曲が最後ですって MC が入るんですけど、それでなんか緊張と緩和で大爆笑が起きるんですよ、毎回。
なるほど。
本人は狙ってないけど。でも、まっすぐだから、最初みんな戸惑ったり、ちょっと笑ったりするんだけど、2、3回目ぐらいから、あの人ガチじゃねえみたいな。一番本物だろみたいな。なんかね、そのマジのリスペクトが生まれてくるんですよね。
なんか、創作意欲に全振りしたみたいな人ですね。
そうそうそうそう。あの、マーケティングとかゼロ。
パラメーター的になんかもう承認欲求とか、
あ、
そのマーケティング能力とか、
うん、
なんかそのクリエイターアーティストとして必要な五角形ってあると思うけど、
はい、
マジ一点突破みたいな人ですね。
だからこれが YouTube にずっと残ってるんですけど、もしかしたらなんか何百年後とかに評価される可能性は数パーセントあるんじゃないかなっていう。
なんかもうなんなら人類の次の文明かもしれないですよね。
そうそうそう。いや、まあ、これマジで。
何でしたっけ？
豊か134っす。
134。ああ、出てきたのか。これか。あ、出てきましたね。
曲めっちゃあるんですよね。で、なんか2021年バージョンとか、はい、なんかいろんなバージョンで定期的に曲アップしてるんですよ。
はいはい、ああ、本当だわ。あるわ。すっごい数。へえ、いやいやいや、面白い人知ってますね。いやちょっとじゃあ僕もチェックしてみますわ。
なんかね、そのもしミクシーログインできる方いたら頑張って豊かコミュニティを探してもらうと。
ミクシー俺もログインちょっともう一回パスワードを。
もうメールアドレスすら消えてる人多いと思いますけど。
ミクシーでログインしてた。会話の奥底からちょっとミクシーのアドレスを掘り出してきますわ僕。
そうすると芋づる式に僕のアカウントもバレますからね。
あ、そうですか。僕は、あの、ミクシーのアカウントの名前、イゾージュニアでやってますんで。
イゾージュニア。
イゾー、前に来てる。憧れてた謎の時代があって。いやー、そうか。なんか、なんやろな。もうその方の、ある種ちょっと憧れも感じますわ、僕。
あ、そうそうそうそう。
俺なんかもう必死じゃないですか。
うん、で、多分ね。
腰吐いて、ドローン飛ばして、テロップ出して、 朝早起きて配信しても必死じゃないですか。
うんうん。
いや、これはこれでまあまあええんですけど、なんかちょっとその通常本当に気にせずやりたいことだけをやるというかっこよさみたいなのもなんか感じますね。
ぜひぜひちょっと、はい、もしこの放送終わったらチェックしていただけるとありがたいなと思います。
この後じゃあちょっと見てみたいと思います。
はい。
はい。じゃあまあ今日はこんな感じでございまして、来週はちょっと収録になりますね。
あ、すいません。ちょっと今度は私の都合で収録になります。は
い、すいませんが、お付き合いください。そして、星々のドレスさん、11月22日予約しましたっていうコメントいただいてるんですけれども、11月22日ですね、私やってますコンビのリップサービスというお笑いコンビのライブがございます。で、今回はもう沖縄で超活躍してる。俺ももう沖縄ではもう過去の沖縄お笑い界でも才能はもうトップクラスじゃないかと僕は思っているアリンクリンという沖縄吉本のエース。そして僕の、人として一番こいつはチャーミングだなと思ってる芸人、シントスケというコンビを呼びます。うんうん、もうね、今回のライブは本当にいいメンバー揃いましたんで、ぜひとも11月22日、オンライン配信もございます。現地のチケットもあります。アーカイブも残ります。ぜひ都合のいい、方法でご視聴いただけたらと思います。皆さん、動画の概要欄に情報載ってますんで、今、ポチッと購入のクリックを押しに行ってください。ぜひよろしくお願いいたします。
豊かさんから告知成分全部奪った感じの押しでしたね。
そうですね。
あ、すいません。ちょっと僕も告知いいですか。
あ、どうぞどうぞ。
この後8時半からなんですけど、オンライン講演会の公開録画を行います。
ほうほうほう。
本当は講演会をする予定だったのがオンライン講演会になり、で、最終的に、録画したデータを送ってくださいになったんですよ。
ああ、なるほど。
で、一人で90分、ただカメラに向かって喋って納品するのが辛すぎるんで、はい、配信形式にして、はいはい、ちょっとこうチャットとコミュニケーション取りながら、やるっていうね、はいはい。そうしないと、納品無理っていう感じになったんで、ちょっと私のチャンネルでそれはやりますので、今日の夜までよろしくお願いします。
はい。じゃあぜひ、この後、モアプリさんのチャンネルチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、スーパーチャットいただいてます。ありがとうございます。沖縄リワンチュールさん、豊か134か。私もミクシー残ってるので、今度検索しよう。ぜひね、検索してみてください。はい、リサ桜根さん、スーパーチャットありがとうございます。はい。ということで、以上でございます。あと今日、冒頭ね、メンバーシップ登録、ブースカさんしていただいてます。ありがとうございます。と、先週の土曜日にですね、メンバーシップ登録していただいている方限定のコンテンツもアップしております。せっかくね、メンバーシップ登録していただいた方、こういう限定コンテンツもチェックしてもらえたらと思います。なんだ、そんなのあるなら登録したいぞという方、チャンネル登録の隣にあるメンバーシップのボタンを押していただけたら、月額290円で参加できますので、よかったらお願いいたします。はい、ということで、以上でございます。セアロガイさんのコネラジ、月曜日お送りしたのは、セアロガイさんことエモヤンと、
モバイルプリンスでした。
それでは次は水曜日お会いしましょう。